OK なの。谢谢 very much。皆さんこんばんは。木曜深夜11時、いかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの OK なおこと林田直之です。この番組は人の輪無限大をテーマに、コミュニケーションを皆さんと一緒に考える番組です。第3回目の今日も、感謝は心のエネルギー、インバウンドコツのコツ、アウェイの流儀という3部構成でお伝えいたします。ちょっと夜更かししながらどうぞ最後までお付き合いください。今日もアシスタントとしてフェフェにお手伝いいただきます。
フェフェです。
OK now のシェイシェイベリーマッチは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。感謝は心のエネルギーということで、ありがとうにまつわる話題を深掘りして、お送りするコーナー第1部でございます。前回ですね、感謝は感じるものではなく行為ということをお伝えいたしました。ありがとうをね、口に出すということが大切なんですよね。フェフェ、EQ っていう言葉知ってますか？
はい、感情のことでしょうか。
あ、EQ、そうです、そうです。いわゆるね、IQ ってありますよね。頭の良さを示す、IQ、知能指数、に対してですね、これ、人間関係の関心の度合いをですね、今まさに、フェフェ言ったように、感情という視点から、測る、測定する指数ということで、心の知能指数ということも言われています。ね、その EQ を上げる一つの方法として、
はい、
私が前ちょっと本読んでね、EQ を上げたいと思ってやったのが、一日一回知らない人に声をかけるというのが あるんですよ。
それで上がるんですか？
う
ん、
つまりこう、やっぱ、マインド、オープンマインドとか、そういう対人関係、まあ、ある意味対人恐怖症みたいなのをもう払拭しようというところで、やはり知らない人でも、普通に声をかけられるっていうのが一つのね、まあ、ポイントになるというところで。
あ、なるほどですね。
そういうのがあったんですよ。本読んでたらね、そう書いてあったんで。うん、でね、僕がその時にこれを実践するのに、いきなり知らない人になんか話しかけるのも、
ね、難しいですね。
まあ、びっくりしますよね。
びっくりします。
びっくりします。なので、まずね、その方法として、ありがとうっていうのをですね、できるだけこう言うようにしようと。いうことで、まず僕バス通勤、ね、会社員時代バス通勤してたので、バス通勤の時に、降りる時に運転手さんにお金払いますよね。お金払う時に必ずありがとうって、言うということを自分にこう、決めてですね、それを始めたんですよ。
ああ、そうなんですか。
そういうことでね、やってるとね、実はね、いろんな気づきがありました。
例えば、どういうのがあったんですか？
僕それまでも、僕はあんま、自分でも、あまりそういう意識してなかったんで、言ってなかったんですよね。うん、ところがね、自分が言うようになると、なんとまあ、ほとんどの人言わないじゃないですか。無言でね、うん、黙って、まあ、お金はもちろん払って、降りるっていう人がもう大多数なんですよ。
そうですね。
いや、これってちょっともしかしたらって思って、ちょっと昔のことを考えたらね、昔ってまあフランスにも住んでた、ね、必ずね、そういう時にね、メルシーとかね、欧米だったら多分、サンキューっていう言葉を自然にね、皆さんおっしゃるんですよ。
必ず皆さんおっしゃるんですか？
うん、おっしゃるんですよ。でね、あれと思ってね、よくよくこう見回してみると、例えばね、レストランとか、
はい、
まあ、お水持ってきてくれ、ね、ウェイターの方とか、ウェイトレスさん、うん、来た時にとか、料理を持って運んでくれた時に、皆さんなんか黙って、
言わない人が多いですよね。
で、それもね、なんとなくこう気になりだしてね、僕はもう、ありがとうございますってね、言うように、もちろんしてます。
はい、
なんかね、お金を払って、 ってサービスを受けるんだから当たり前って思ってるのかもしれないですし、なんとなくそういう時にそのありがとうって言うのが苦手なんかな、例えばまあ日本人だからってことはないんですけど、なんとなくこうそういう雰囲気ですよね、はい、あのなのであのちょっとねそこを変えて、まあ、まあ僕自身も変え、まあ、自分自身がね変えていきたいなというふうに思ってますし、まあ、今のはね、まあ、サービスお金でお金のサービスなんですけど、そうじゃなくて例えばこう歩いててあの建物に入るときとかに扉をバーンと開けてちょっと扉を押さえてあげるっていうのも、これも欧米ではもう必ずもうマナーとしてやるんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
あの後ろの人が通りやすいようにこう、はい、手で押さえてあげるって、はい、その時も必ず欧米の方はありがとう、サンキューって言いますよね、メルシーとかね言いますけど、これもねなんかあのなんか無言でね、もちろん、なんかこう、会釈してくれたりする人はいるんですけど、はい、なんかやっぱりね、こういうところもね、やっぱりこう、声に出してほしいよね、なんとなく、ね。
そうですね、そのドアを押さえる方も全然こう、うん、違う感覚なんですね。
それでね、もうやっぱりね、全然違うよね、それで。あの、お互いの、そこで一つのなんかこう、マインド、オープンマインドみたいなのもなるし、やっぱりその、お付き合い、人とのお付き合いね、というところで、これ非常に大事なことじゃないかな、というのをね、感じてます。でね、今日はね、あの一つエピソードをちょっとお話ししようと思ってます。直樹くんっていうあの7歳の男の子のエピソードです。で、うん、これは彼はですね、僕の実は上海の時のサッカーのチームメイトで、まあ女性のあの京子ちゃんっていうのがいたんですけど、その京子ちゃんのあの息子さんの長男のお話です。
はい、
でね、これすごい、まあちょっと今からね、その会話をね、親子の会話ということで、
はい、
お母さんと息子直樹くんの会話をちょっとご紹介しようと思います。でね、あの息子直樹くんがね、街を歩いてた、ね、歩いてる時の会話です。で、あ、ここね、誰々くんのマンションなんだよって教えてくれたそうなんですよ。ね、直樹くんが。そしたら、お母さんは、あ、それ200回ぐらい聞いた。
意地悪ですよ
ね。あの、本当はね、3、4回らしいんですけど、やっぱりこう、同じことを何回も言うじゃないですか、子供ってね。で、そしたら、直樹くんどう言ったかって言ったら、そうだっけ、しつこくてごめんねって言ったら、
ね、大人ですね。
すごいよね。そして、ね、今度ね、別の日、はい、別の日なんですよ。お母さんが、実はね、リーサって妹さんなんですけど、
はい、
なんとかなんだってって言った、すごくないって言ったらしいですね。そしたら直樹くんは、マミー、毎日同じことたくさん教えてくれてありがとうってね、あ、え、これ言ったっけって知ってたって言ったら、息子さん、うん、毎日教えてくれるよ、ありがとうって言ったらし
い。優しいですね。
優しいでしょ。びっくりするよね。だからもうこれでね、言い方一つでもう受け手の気持ちってこんなに変わるもんだっていうのをね、うん、まあ自分の息子から教わったと知りましたっていうことでね、
はい、
言ってくれたんですよね。で、本当にね、優しい子やしね、じゃあどうやってこういう子が生まれたのかっていうとね、実は、これちょっとその後聞いたんですけど、あの、お父さんの育て方がね、はい、こういうあの育て方だそうです。あの、イヤイヤ期、要はぐずる時期ってね、必ずまあ子供の時あると思うんですけど、その時からですね、子供たちに否定するときはお礼から入るっていうことをもう何度も何度も繰り返し教えてたそうです。
へえ、
うん。あの、ありがとうね、でもね、それは無理なのでっていう、まあ、順番ですよね。で、英語でもね、Thank you, but ね、という言い方ありますよね。ありがとう、
そうですね、
でもって、やっぱり否定はありがとうから入りなさいっていう教えをね、このお父さん、すごい。
いや、優しいですね。
うん、それやっぱり素直な直樹くんはですね、ずっと守って、まあ今7歳なんですけども、はい、さっきみたいな会話ができるような。
いやー、すごい、ね。素晴らしいですね。
うん、でね、直樹くんね、嫌いな食べ物が出された時、こういうらしいです。はい、マミー、美味しいものを作ってくれてありがとう。でもね、どうしても食べられないんだって。
あ、かわいいですね。
もうこれね、すごいなんか、大人なのか子供なのかわからないです。本当にね、これ感謝の達人ですよね、直樹くんってね、ある意味。
まあですね。
もう、ありがとうって必ずこの会話の中に入る。うん、それと、やっぱその、言うタイミングが素晴らしい。ね、物の見方が超ポジティブっていうことで、本当にね、この直樹くん、僕もね、見習いたいと思います。
私もそうです。
はい、ということで今日の感謝は心のエネルギー、直樹くんのエピソードをお伝えしました。
言で言えば人間力向上、組織における人の力の強化、個人に対しては人生の価値向上に愛を持って貢献する会社です。
グランビズ、
人のは無限大、グランビズ。
はい、さりげなくコマーシャルが入った後はインバウンドコツのコツですね。グランビズ、株式会社グランビズで、今インバウンドのですね、いろんな研修であったり、その教育コンテンツ、こういうのを作っております。インバウンドコツのコツのコーナーは第2部、国際コミュニケーションを楽しむためのポイントということで、今日もお伝えいたします。国が変われば価値観や習慣違いますよね。環境ももちろん違いますしね。で、やっぱりその価値観、習慣が違うことによって、やっぱり、どうした、どう対応していいかな、わからないみたいなところが、一番の、ネックになると。ね、国際コミュニケーションの中でネックになると思うので、これってね、実はね、いいとか悪いとかの問題じゃないと思うんですよ。価値観なんていうのはね。やっぱりね、自分の価値観と違うことを、あれは違うよねっていう否定をね、するっていうのは非常にやってはいけないことで、こういう考え方があるんだっていうような、興味を持つ。相手の国のね、価値観とか、そういう習慣に興味を持つっていうのは非常に大事かなというふうに思います。好奇心を持って他の国の価値観を知る、あるいはね、それを知ろうとするっていうのが、ここのポイントだと思っています。
世界が広がりそうですね。
世界広がりますよ。でね、今日はですね、今日の話題、お題はですね、呼称、呼び方の、ちょっとお話をちょっとしようかなと思ってます。呼称、要は、何々様、何々さん、何々君みたいなね。で、日本は意外とね、たくさんありますよね。何々、様から始まって、どの、ね、さん、くん、ちゃん、ね。
日本語難しいです。
難しいですよね。で、なんとか、姉さんとか言い方もあるし。
そうですね。ね、
でね、英語圏って割とこうシンプルですよね。ミスター、はい、あるいはミセス、あるいはミズ。ね。多分その3つぐらい。
3つぐらいですね。
かなと思います。で、僕ちょっとそこ専門家じゃないで、もしかしたらあるかもわからない。あったら教えてほしいんですけど。で、親しくなると、呼び捨てっていうのが多いですよね。
そうですね。
だいたい僕、ナオなんで、例えば、please call me now とかね、I'm now と自己紹介した後、please call me now って言って、じゃあ、ナオと呼んでねっていうことで、それ以来、それ以降はもう、お互いに、やっぱり、ケンとかね、アダムとかナオとかね、そういった、呼び捨てっていうか、名前だけでやる。これが、おそらく、大きな流れというか、英語圏での流れかなというふうに思います。でね、フランス、僕も前ご紹介したように、フランスに5年半住んでたんですけども、その時にですね、ちょっと、この呼称について、聞いたというか、覚えたのがですね、男性はムッシュですね。で、女性だとマダムとマドマゼルなんです。で、マダムが、いわゆる、ミセスに当たるところで、英語で言うとね、はい、で、マドマゼルというのは、いわゆる、
ミス
ですよね。で、実はね、これって、日本人って、すごく若く見られるんです。幼くというか、顔立ちとかね、
童顔
の人が多いんで、若く見られる。で、その時に、実はこういうことがあってですね、40歳ぐらいの女性の方がですね、どっかお店でね、パン屋さんかなんかで、マドマゼルって言われちゃったってなんか喜んでおられたんですよ。
嬉しいですね、
でね、実はこれって反対でですね、お嬢ちゃんっていうような意味合いらしいんですよ。なのでちょっとこう軽く見られてるっていうか、
軽く、
だから僕もその時にフランス語を習う時に教えられたのが、どっちか迷ったらマダムって言いなさいって言われたんです。
日本だと怒られそうですね。
そうでしょ。だから日本だと、本当に、若く生まれて嬉しいっていうことが、まず前面というか、それが全てだと思うんですけど、そうじゃなくて、はい、本当は、マダムって言われた方が、一人前の女性として見られてるということで、そういう、それも価値観ですよね。自分の価値観の違いっていうのが。 あって、はぁ、とか思ったんですよ。
ね、全然違いますね。
うん、違いますよねで。中国だったらどうかな。中国で、だいたい言い方って、はい、呼び方って、
うん。そうですね、うん。フルネームで呼ぶ場合が多いですね。
そうだよね。フルネームで呼び捨てだよね。まあ。
さんとかはないですね。
さんとかっていうのはない。先生っていう言い方が一番正式な言い方かな。なんとか先生。
男性の方に
男性だったらね
先生
シェンシャンっていうね先生ねなんとか先生林天僕は林なんで林天先生ってよく呼ばれてましたで、ところがやっぱりフルネームで呼び捨てっていうのが、まあ、一番次の段階で
そうですね
でもっとカジュアルになったら、
はい、
言い方あるよね
例えば、うん林田さんのお名前は林天尚之、
うんうん、尚之ですよね直行のこれを尚之って言うんですよね、はい、でまあ、僕はおっさんだからあんまり言われないんですけどいわゆるちょっとこう呼び名で繰り返す例えば「なお」という字を「なおなお」って書いて、繰り返して
シャンシャン、
うん、シャンシャンですね、は
い、
シャンシャン僕は実はねシャンシャンなんですよでフェイフェイも実はリフェイっていう本名なんですけどまあフェイフェイっていうのが
フェイフェイ、ま
あ、相性ですよ
ね,
ねだから要はい、パンダなんか全部そうですよね同じ名前を繰り返して、はい、あれっていうのが要は彼らしい感じの言い方、はい、
ニックネームな感じ
ニックネームですよね、はい、それとかあと頭に小さいっていうのをつけてシャオリーシャオリーとかシャオフェイとかですね、
名字ですね
名字ねシャオリー、はい、D さんだったらシャオリーって
シャオリーですね、
うん、シャオリーって呼んだりする、はい、で僕シャンシャンさっきのシャンシャンの話で言うと僕上野でねこの間生まれたパンダ。これは
シャンシャン。
シャンシャンですよね。はい、カオルという字を多分重ねて、シャンシャン。で僕は
シャンシャン。
シャンシャンなんですよ。これね、難しいんですけど。シャンシャンとシャンシャン。でも、カタカナで書いたらシャンシャンなんで、上野で、実は研修、仕事した時に、自己紹介した時に、シャンシャンですって言ったら、むっちゃ滑りましたね。誰も笑ってくれなかった。中国語でね、まあ、中国、インバウンドの中でね、中国語の話とかするんで、その時に受けるかなと思ったんだけども、見事に滑りましたね。
皆さん多分この前提分からなかったから、
そうそう
結局受けなかったんですね。
そうそう、この辺のところ分かってたらまた違ったと思うんだけど。で、あとまあ、シェンシャンっていうのも、一つ先生ね、やっぱり敬う言い方、先に生まれるって書きますよね、先生って。だからまさに、やっぱ年上の方を敬う時によく使うというところだと思うんですけど、
そうですね。ね。
これもちょっと一つエピソードがあって、実はフェフェと一緒にインタビューをしたことがあったんですよね。はい、インバウンドにたくさん来られる、要は免税カウンターのところに、本当にすごくたくさんの方が来られているときに、春節の前にですね、どういうね、お買い物をするかとか、どういう目的で日本に来たかとか、いろんなインタビューしたんですけど、その時に、はい多分40代ぐらいの方かな。
そうですね。
女性の方が、僕が、筆記係で、フェイフェイが、インタビューしてくれて、僕は横で、しゃがみっていうか、要はね、はい、椅子じゃなくて、こう、しゃがんだ状態で、書いてたんですよ。メモ取りながら。そしたら、そのご婦人の方は、立ってね、インタビューに答えるんです。いや、座ってくださいと。ね。僕らはもう、別に、聞く立場だから、座ってくださいって言ってたんですけど、ずっと立ってましたよね。
そうですね。ね、
それで、やっと座ってくれて、いろいろインタビューしたんですけど、で、その、最後の方にポロッとおっしゃったのが、なんとおっしゃったんでしたっけ。
その、ラオシャンシャン大丈夫でしたかって。
ラオシャンシャン、このおじいさん大丈夫みたいな言われ方してて。というのは僕ね、頭、まあ、ラジオでわからないんですけど、白髪が多いんですよ。もう、染めるのをやめて、どうも長い、長くなんですけど、白髪頭っていうのは、これ中国、これも、中国行った、上海に行った時聞いてたんですけど、現役の時って意外とこう、染める方が多いんですよね。
そうですね。
割とこう、まあ、政治家の方でも、なんか、すごくもう黒ごろとされてますよね。はい、基本的にはね、
はい。
で、やっぱりね、白髪っていうのは、もう引退したら、引退した感じがすごくあると。
溢れてますね。
そうですよ。だからもう僕引退間近のというか引退した人がなんでこんなね、インタビュー付き合ってるんだろうっていうのは感じだったんでしょうね。で、ラオシェンシャンって、このおじいちゃんっていう言い方で、すごく気を使われまして、それ以来僕がね、例えばこう、ちょっと物忘れしたりとかなんか忘れ物したら、 老先生ってボソッと言われるようになりましたこのじじいみたいな感じ
老先生ですね、
はい、でそうそうでね僕あの上海でね実は自分はもうまあ50歳ぐらいの時かな直近に行ってた時に地下鉄でね席を譲っていただいたことがある実は、日本ではねないんですけど上海の若者ねすごくね礼儀正しいですよ白髪頭のおじいさんが立ってたらちゃんと譲ってくれるとこれねすごいなと思いましたねでもう一人実は一緒に行ってた方でちょっと白髪の方がねブロンズ頭がね、はい、おしゃれなロマンスグレーみたいな感じがの方がいらっしゃったんですけどその方はもう何回もね席譲られてもう最初は断ってたらしいんですけどもう後の方はもうめんどくさいんでありがとうっつってシェシェって座ってるって言ってました僕もその時は一旦お断りしたんですけどやっぱりねせっかくの好意を無にしてはいけないということで座らせていただきましたどう見ても僕の方が君より元気はないって思いながらもその若者すごく親切でしたまあそういったね礼儀の部分とかでもねやっぱりそこに住んでみるとですね非常にまあ分かることっていうのがたくさんあって今のね呼び方のもそうなんですけどねそういったことにやっぱ好奇心を持って価値観を知るね、あるいはね知ろうとしようというところを今日はお伝えいたしました。はい、では第3部に行きます。アウェイの流儀です。アウェイの流儀、これは私が執筆中の本のチラ見せのコーナーでございます。ホーム&アウェイというお話の中のアウェイです。で、前回ですね見知らぬ場所、そのアウェイについて、アウェイのことを、まあ、見知らぬ場所と見るか、あるいは新しい場所と感じるか、これの考え方一つでね、全然違ってきますよねっていう話をしました。つまり見知らぬ場所って言うと、どうしても不安が先立ちますよね。で、新しい場所って言ったら希望を湧いてくるという、そういう、ね、これも本当に考え方一つ、で変わってくるというところです。で、今日はですね、この春、もう最近なんですけども、この春にですね、このアウェイに関して、著名人の発言、とかね、発言ね、についてこういった外国人であったり異文化っていうところでキーワードを少し見られたんで、ね、僕はちょっと あそういうことかっていうのがあったんでそれをちょっとね今日はねご紹介しようと思います。一つはイチロー選手、イチロー選手が3月の21日だったと思います、引退しました。日本でね、大リーグの試合があって、その試合後にこれ深夜のインタビュー、ね、記者会見、生中継で流れたと思うんですけども、まあ、いろんなイチロー選手の今までの実績とかね質問があって、で一番最後のところ、実は僕がね一番感心したのが、感心というかなるほどと思ったのが、一番最後のところでこういう表現がありました。アメリカでは僕は外国人ですからっていう表現されたんですよ。でね、外国人になったことで人の心をおもんばかったり、人の痛みを想像したり、今までになかった自分が現れた。これ野球以外の部分ですよね。野球以外で生活の中でもそうだと思うんですけど、いろんな体験をした。で、こういう体験っていうのは、本を読んだり情報を取るっていうのはまあもちろんできたとしても、この辺はもう体験しないと自分の中で生まれないっていう表現をされたんですよ。あ、なるほどと。もう僕も本当にね、いや実際に、やっぱアウェイ、この場合はアウェイ、本当の外国という意味でのアウェイなんですけど、そこで、その外国人の立場から見るという、そういう見方が、自分の中でそういうことが、することができたっていうことで、まあ、さっきのもあったんですけど、世界が広がったなっていうのはありますね。
そうですね。
うん。リフェフェも外国人として、やっぱりその日本に来て12年か、はい、
そうですね。
なんでいろいろなね体験経験したり、まあ思ったりとかあったと思うんですけどね、
はい、まさにイチローさんと同じ
ですよね。
ことを思いますね、やっぱり、ね、
うん、はい。やっぱここはもう体験して、体験をしたというのが、まあ、一つの強みというか、自分のものになっていくっていうのはね、あると思います。
はい。
はい、で、それは、一郎の記者会見。で、もう一つね、実は、上野千鶴子さんっていう、これ、東大の、東京大学の、名誉教授の方なんですけど、これも東京大学の入学式の祝辞で、これね、結構話題になったんで、皆さんもね、見られたり聞かれたりしたことがあると思うんですけど、まあ賛否というか、そのジェンダーの話であったり、階層社会ね、問題点で、あるいは努力しても、まあ報われたり報われなかったりという、そういういろんな結構深いお話を入学式の祝辞にされて、それがいろいろ、まあ感じる人もね、まあ感じ方いろいろあると思うんですけど、ね、その中でもですね、実はね、ここも外国っていうかそういう異文化の話が出てきました。これもね、ちょっと最後の方ですね、で、ちょっとご紹介しますと、多様性の話をされた後に、多様性ってなぜ必要かといえば、新しい価値とはシステムとシステムの間、つまり異文化が摩擦するところに生まれるっていうことなんですよ。
素晴らしい言葉
ですね、うん、深いですよね。異文化が摩擦することで新しい価値が生まれるということで、東大生の新入生に、訴えたことが、未知を求めてよその世界にも飛び出してください。
いや、感動します ね。
異文化を恐れる必要はありません、ね、で、人間が生きているところでならどこでも生きていけます。あなた方にはどんな環境でもどんな世界でも、たとえ難民になってでも生きていける地を知、ね、知るというね、知を、身につけてもらいたい。もうね、本当にね、あ、なるほどと思いましたね。まさに僕がこれ、実はアウェイの方、ね、アウェイの流儀で書こうとしてたところともぴったり一致します。はい、うん、僕もね、海外はね、2回、3回か行って、転勤でね、行ったりしてるんですけど、その時にやっぱりね、不安が先立つっていうのがあるんですけど、でもね、ちょっと考え方変えると、そこで幸せに生きている方がいらっしゃる。ね、幸せに暮らしている方が当然いらっしゃるわけで、ということは、僕ら行ってもね、幸せに過ごせるんじゃないかなっていうのをね、本当に思いました。だから、例えば食べ物をね、言葉もそうですよね。言葉も、これも前言ったと思いますけど、言葉なんていうのは、本当に不安でしょうがないんだけど、まあ、そこ現地行ったら、現地の3歳の子どもはみんな喋ってますよね。ですし、そこで、食べ物についてもね、いろんなか、まあ、僕ももともと好き嫌いがない方なんで、
素晴らしいですね。
何でも食べるんですけどね。そんな中でも、やっぱり食べ物をされる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、好き嫌いは別として、まあ、そこの、ね、現地の方、
はい、
本当にそこで美味しいものを美味しいって言って食べておられる。それが僕は幸せに過ごせるかなということで、まさにこの、どんな環境でもね、どんな世界でも、ね、生きていける地、まあ、やっぱり知識であったり、知恵であったり、これを身につけていくと、本当に世界が広がりますし、どこでも生活できる、
はい、
これが本当にアウェイの、まあ、アウェイについてはもう今後ね、いろいろお話をしていきますけども、ベースのところかなというふうに思います。どうです、アウェイに関して。
あ、そうですね、今の話はすごいこう、うん、希望が見える感じですね。ポジティブに生きていけば、まあ、何でも
そうですよね、
できるっていう感じですね、う
ん、日本のことわざでも昔から可愛い子には旅をさせようみたいなね、表現があったりして、あ、まあ、そういうところもあると思います。またね、この話をまた、はい、次回以降にですね、ちょっとお話ししようかなというふうに思います。あ、もっというもの、あっという間の30分エンディングの時間になってしまいました。
ありがとうございます。
今日の一日、ありがとうの言い忘れはありませんか。今日の感謝を思い出し、一日の締めくくりを穏やかな気持ちで。おやすみなさい。